FM のスウェーブサバイサバイタイランド。さあ、ここからの時間は旅行で使えるタイ語、ドラマ映画でよく耳にする旬なタイ語フレーズをみんなで一緒に楽しく学んでまいりましょう。このコーナータイトル、パサタイは
タイ語という意味で、
ワラカムは
一日一語という意味になります。
はい、パサタイワラカム講師は札幌を拠点にタイ語サークルを主催されています広瀬祐介先生です。サジャン広瀬、サワディーカ、よろしくお願いします。
サワディーカ、広瀬です。よろしくお願いします。
さあ先生、今回のパサタイワラカムは、
はい、今回は年末年始にタイ旅行を予定されている方も多いと思いますので、タイ旅行定番のお土産単語集ということでご紹介してまいります。ま
あ、タイの定番のお土産本当にたくさんありますが、そういえばそういった定番土産を日本語ではお伝えしていってもタイ語で何というのかはあまり気にしたことがなかったかもですね。私もこれを機に覚えておきたいと思います。
ではまずお土産という意味のタイ語からです。
はい、
お土産はタイ語ではコンファーというふうに言います。
コンファー、
はい、または記念品という意味なんですけれども、コンティラル、
コンティラル、
はい、こちらでも OK です。
これコンファーク、
はい、
もう一つがコンティラル、
はい、
両方とも最後のくはもう心の中で系ですかね。はい、
その通りです。なのでコンファークというつもりでくまでは言わずコンファー、同じようにコンティラルクというつもりでくまでは言わずコンティラル、こんな感じになりますね。
はい、では続いての定番お土産単語は
ドライフルーツ、こちらはタイ語ではポンラマイオプヘン、こういうふうに言います。
ポンラマイオプヘン、
はい、まずオプヘン、こちらが乾燥させたという意味になります。そしてポンラマイ、これが果物ですね。
はい、
ということで全体としてポンラマイオプヘンでドライフルーツということになります。
ということは果物という意味のポンラマイの部分にいろんな果物の名前を入れて、例えばマンゴーという意味のタイ語マムアンを入れてマムアンをヘーンとするとドライマンゴーという意味になります。
はい、もう完全にその通りです。
イエーイ、
はい、そうですね。もう何もお付け加えることがありません、はい、
やった。でこのドライマンゴーも、タイではさまざまなブランドがありますが、私のおすすめドイカムという王室プロジェクト、ロイヤルプロジェクトの一つで、私帰国の際にスワナプーム国際空港内のドイカムショップでいつも購入しています。でドライフルーツもマンゴー、ストロベリー、ピーチ、グアバ、あとプラム、5種類あったかと思うんですけど、量も程よくてパッケージも可愛いのでお土産に結構最適ですね。特にグアバのドライフルーツって珍しいので結構喜ばれますし、あれもう一回買ってきてっていうリクエスト、はい、よく入ります。あとドイカムの定番ではジャム、先生ご存知ですか？
ちょっと私知らなかったです。
めちゃくちゃ美味しいんですよ。あの友人たちからのリクエストもこれまた多いんですけど、私のおすすめはライチ&バタフライピーアンちゃんのジャム、あとはマンゴー&パッションフルーツ、これ毎回購入しています。で11月の番組ツアーでも帰国の際に私購入したんですが、今回初めてですねこのドイカモのジャムバラっていうのも買ってみました。これもなかなか美味しかったですね。スコーンとかに合いそうな感じで、ジャムはガラスの瓶に入っていますのでまとめ買いするとそこそこの重量になってしまいます。なので、バンコク都内のドイカムショップで購入して、持参したプチプチにくるんでスーツケースに入れて預けちゃう、もしくはもう空港の免税エリアで、はい、購入なさってもいいかなと思います。
じゃあ私もぜひ試してみたいと思います。
ぜひ。いや先生にねお土産買ってこようかなと思ったんですけど、あまりにリクエストお友達分が多くて、ものすごい量になっちゃったまた今度、はい、でもコーヒーや紅茶もおすすめですよね。
そうですね、コーヒーや紅茶もロイヤルプロジェクトは品質も間違いないですし、お土産にはもってこいですよね。
そうですね、はい、それからドリアン、ドリアンもチップスなら持ち帰り可能ですが、これドリアンチップスはタイ語だとどうなりますか？
はい、ドリアンチップスはタイ語だと、トゥリアンタートオプクロープというふうになります。
トゥリアンタートオプクロープ、
はい、その通りです。
ほう、
これもちょっと長い単語なんですけれども、また単語ごとに分解してみようと思います、はい、まずトリアン、こちらがドリアンのことになりまして、はい、ちょっと発音のポイントがありまして、うん、音が濁音にならなくて、うん、トリアンっていうふうに言います。
トリアン、
はい、その通りです、はい、そしてタート、うん、こちらが揚げる、油で揚げるですね、
はい、
そしてオプクロー、こちらがカリカリにするというような意味でして、
はい、
全体としてドリアンをカリカリに揚げたものということで、うん、ドリアンチップスということになります。
とこれ揚げる、これはよくタイ料理のメニューにも出てきますよね。
そうですね、ガイトートとか言いますもんね。
トートマン君とかね。 あ、そっか、これが揚げるという意味だったんですね。
そうですね、
今知りましたはい、続いてのタイ定番土産、
はい、スティック状のかぎ薬、こちらも人気ですね、
はい、
これはタイ語ではヤードンというふうに言います。
ヤードン、
はいはい、これはヤーが薬、うん、そしてドンが匂いを嗅ぐという意味で、かぎ薬ヤードンということになりますね。
このヤードムはもう私番組スタート当初より鼻スースーって呼んでもそのままでしょっていう話ですけど、まあそれからタイ土産の定番といえばこちらもそうでしょうかね、タイパンツ。
はい、うん、タイパンツなんですけれども、はい、これ象の柄が多いですので、象の柄のタイパンツということでご紹介しますと、うん、はい、タイ語ではガンケンチャンというふうに言います。
じゃんけんポンみたいな
そうです
ごめんなさい、かんけんちゃん、
はい、そうです、はい、そうです。
これが象の柄のタイパンツ、
はい、かんけんがこちらがズボンパンツですね、うん、そしてちゃんは象ということで、はい、象パンツというふうに言っていることになります、うん、ちなみにこれをタイパンツというふうに呼ぶのはおそらく日本人というか外国人の呼び方かもしれないです。
そうですね、うん、
ところで最近、はい、猫の柄のタイパンツっていう、うん、ガンケンメオっていうのがタイの東北のコラート、ナコンラチャスイマーで発売されまして話題になっていました。
そうなんですよねでなぜ猫柄かというと、ナコンラチャスイマーはシーサワットコラート猫と呼ばれる、そうですね、ロシアンブルーみたいなブルーグレーシルバーグレーの綺麗な短毛種の猫でも有名 でナコンラチャシーマー県の、県と商工会議所が開催したコラートモノグラムというデザインコンペティションの一環として今回、ナコンラチャシーマー県猫柄タイパンツを制作して販売したんだそうです。これ何でも発売と同時に完売する人気だったそうですけど、ちょっと欲しい
いや本当にそうで、私もインターネットでちょっとニュースを見て、うん、あ、欲しいというふうに思いました。
ね、可愛いんですよ ねなかなかね、はい、もし皆さんタイに行かれた時に猫柄のタイパンツ、カンケンメオ、
はい
はい、こちら見つけたらぜひお買い求めいただいて、もし余分に買って城野さんどうぞっていう方いないって自分で買います。はい、さあ、そしてあとはやっぱりタイシルクもそうですかね、
はい、
う
ん、タイシルクはタイ語ではパーマイタイというふうに言います。
パーマイタイ、
はい、はい、このパーマイがシルクということですね。
うん、
それからタイの伝統工芸品でもあるペパーミントグリーンの焼き物、はい、セラドン、
大好きです、
はい、こちらはシラドン、
シラドン、
はい
はい、
同じく焼き物のベンジャロン、こちらはベンジャロン、
うん、
こういうふうになりまして、
はい、
このベンジャロンはおそらくサンスクリット語由来の言葉で、うん、色が5色という意味だと思います、
はい、ベンジャロン焼き基本の5色は赤、青、黄色、緑、白の5色なんですが、現在では30色以上の色が用いられていまして、で実はベンジャロン焼きに描かれている模様も健康ですとか繁栄とか財運とか長寿とか、まあ、仏教の教えに基づいた縁起モチーフとなっているそうです。
それから主にタイ北部の伝統工芸品なんですけれども、はい、金製品もありますよね、
はい、
これはクルアングン、こういうふうに言います。
クルアングン、
はい、このグンという言葉、お金という意味もありますけれども、銀という意味もありまして、ここでは銀という意味で使われています。
グとガの間みたいな。
そうですそうです。なので母音がすごく難しいんですけれども、ぐんという感じですね。
鼻に抜ける
そうですそうです。あ、そうですそうです。すごくうまいと思います。はい、
鼻から抜ける系は大丈夫なんですけどね、はい、舌丸め系がダメ。あとそうですね、タイ土産、これ定番ではないかもしれないんですが、タイの商店ですとか日本のタイ料理屋さんでもよく見かける手招きする女性の女神の人形、あれを、私は昔々、当時の FM ノースウェーブの社長に商売繁盛のお土産としてプレゼントしたことがありまして、ややしばらく社長のデスクの上でずっと手招きをしていたんですが、あの手招きの人形、まあ、お土産にされる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、個人的に名前を知りたいなと思って、先生ご存知ですか？
あのタイでよく見かける招き猫のようなポーズ で、
うんでは
い、女性が手招きしている人形ですよね、うん、あれはナンクワというふうに言います。
ナンクワ、
はい、
はい、
こちら私も購入したことがありましてあのタイの仏具などを扱うお店で小さいものを買ったことがあります、
うん、この手招き人形、私かなり探し回った記憶がありますね。で、人形の名称がわからなかったので、確かネットで画像検索をしていろんなお店でこの人形ありますかっていう感じで尋ね歩いた、はい、思い出がございます。
それではあの最後に、うん、そのようにあのお目当てのお土産品物を探す際に、はい、その探しているものの写真をスマホに保存して、うん、写真を見せながらこれはありますかとか、これくださいというふうに尋ねる時のフレーズ、こちらをご紹介しましょう、
はい、
まずはこれはありますか、うん、こちらはアンニーミーマイカー、そしてこれください、これはアオアニーカー、こういうふうに言います、
はい、もうタイへ行く際にはですね、お買い物の写真リストを作っておいて、もう分からなければその写真を見せながら、アニーミーマイカーとか、あとこれをください、アオアニーカーっていうふうに言えば、
はい、そうですね、本当に
それ言っちゃうと今まで習ってきたことは何なんだっていう話になっちゃうんで、
確かに
これはあの、はい、緊急
そうですね、
もうどうしてもわからない場合、はい、この手法をお使いいただいて、はい、タイの定番土産をタイで探される際にはぜひ今日先生に教えていただいたタイ語の名詞を使ってみてください。サイフェムノースウェーブサバイサバイタイランド簡単タイ語コーナー、パサタイワラカム2023年年内のパサタイワラカムは今回が仕事納めとなります。今年1年間広瀬先生もパサタイワラカマの皆さんも本当ありがとうございました。また来年2024年もパサタイワラカムもちろん続きます、まあ、だんだんと難易度も上がってきていますので、簡単タイ語講座って言えなくなってきちゃってるんですけど、まあ、みんなで楽しくタイ語を覚えてまいりましょう。で、このコーナーパサタイワラカムはラジオアプリラジコのタイムフリー機能のほか、各種ポッドキャストでも配信しています。また広瀬先生による解説とまとめ、オンラインタイ語サークルへのお問い合わせ、参加に関しては番組ブログのリンクをご覧ください。広瀬先生、本当に今年もありがとうございました。で、年明け最初のパサタイワラカム、早速ですが1月7日、はい、スタートでございます、はい、よろしくお願いいたします。カップンカーサワディーカー、良いお年を。
今年もありがとうございました。カップンカーサワディーカー。